パラキルでございます。今週のテーマは国破れて山が荒れるというじゃなかった、国乱れてな、国乱れて山が荒れるというね、国破れてサンガリアというね、ございますね、12サンガリア、22サンガリア、あれはそこから来てるんですかね、サンガリアって。
へえ、そうなんですか。
あ、そうですよ。
へ、知らなかった。
サンガありということで、そこから来てる、サンガリア、ということで、サンディオというキティちゃんでおなじみのところがありますが、うん、はい、あそこの社長さんって山梨県出身なんですよ。山梨県っていうのは、はい、読み方ではサンディと読めるわけです、
はいはい、
で山梨の王様サンディ王。
ほう、すごいな。
っていうのは、というのは嘘です。
嘘なんかいい。
これね、そう思ってる人いるんですけど、違うそうです。
うん、
別にそんなことは違う、全然違うとこから。
全然可愛くないですもんね、サンリオって。
サンリオ
全然可愛くない。
もうなんかちょっとなんか武士ロードみたいな感じで、ね、なんか結構なんかワイルドなゲームとか作ってそうな。サンリオとかっていう、そういうなんかこう猫、鬼のような形相の猫が出てきてですね、化け猫が戦うっていう、そういう、鬼の帝王と書いて来てって感じ。すごいですね。
すごいですね。
サンディオっていう、そういう、あと下にロっていうロシアのロとか、
はい、
でこうゲロゲロゲロッピーみたいな恐ろしいカエルの化け物が出てくるとかですね。他に何かいましたっけ？サンディオのキャラクターとかあんま俺知らないですけど、他に何かいましたっけ？なんかポカーンとした
キキララみたいなのが、
ね、キキララ、キキララとか怖いですよね。
怖いですね。
キキララ、鬼鬼とか、
ね、鬼鬼、
羅生門の名でララとか、キキララ、カーン、サンリオ。だんだんちょっと面白くなってきましたね。
ちょっとキャラクター作りたいですね。
だからなんかポカーンとした男の子がいるじゃん、なんかあの口開けてるやつ。
ポカーンとした男の子、
なんかキャラクターでいるじゃん、なんかなんだっけ、
名前が出てこない。
俺も出てこないけど、他に木田さんなんかサンディオのキャラクターで知ってるのありますか、なんかおすすめの。
パティ&ジミー。
何それ。
それ何それ。いたのそんな。
いるもん、いるもん、パティ&ジミー。
パティ&ジミー。
女の子と男の子が。
ああ。
へえ。
これはこう、はっていう字と破るという字の帝王、はてって書いて。という、ね。
もう夢を壊さないでください。
他に何かいないですかね、なんか可愛らしいのはなんか。
そもそもサンリオとかあんまりね詳しくないよね、マリコさんね。
そうですね、
サンリオビューロランドとか
行かない、ね、そうか、マイメロディー
行かない、
マイメロディーマイメロディーマイメロディーちょっと字にしづらいですね、なんかね。他にないですか、なんか
あとは、
有名どころで
バツマルくんだ。
あ、バツマルくん、
バツマルくん、
バツマルくんっていいね。これですか、バツマルっていう。
そうですね、バツマルも。あとポムポムプリン。
今日サンリオの話なんですか。
ちょっとね、面白くなっちゃってましたね。
サンリオ、サンリオ。
それ言い方だけじゃないですか。
ラジオ番組なんで、
ね、言い方やん、
言い方で面白くするのがラジオ番組です。表情はいらない、声があればいい。
じゃあ何でも言えますよ、サンリオ以外でも。
あ、そう、いや、どうかね、他になんか何でもいいですかね、こう味の素とかね。
意味、ちょっと意味が分かんなくなっちゃ
った。意味が分かん。
え？なんか。
意味が分かん。キャラクターもので言ったらどうですか？
キャラクターものって他に何があるの？俺よく知らないけど、なんか言ってよ、ちょっとキャラクターを。何でもいいから。
リサとガスパーナ。
知らねえ、そんなやつ。リサとガスパーナっているんですか？
よくパンとかにポイント集めたら、お皿もらえるよみたいな、トートバッグもらえますみたいな、
うさぎみたいな、
うさぎみたいな、そうそう、
山崎春のパン祭りみたいなやつ、
そうよく出てくるキャラクター。
ねえ、ガスはやっぱガスって字ですね、漢字でね。ガスバーナーって。
ミッフィーはどうですか？
ミッフィーってなんかね、軽いね、
言いにくいでしょ、
ミッフィー。
もうよくわからんわもう。
そうですか。まあ、まあいいんですけど。
で、何ですか話は。
国乱れて山が荒れるということで、まあもう、まあ、言っても日本の舵取りを、まあ、しているのは総理大臣ということになるわけです、はい、総理大臣が、まあ、何度も言いますようにバカなので、
はい、
でそれの周りにいるクルー、まあ、内閣が、うん、揃いも揃ってバカ揃いで、
はい、
でおそらく頭のいい人たちが揃っている官僚、
うん、
官僚は多分もうバカにしきってると思います、うん、この内閣を、うん、だからもうすでに乖離状態が起きているのはもうなんとなく分かっている、
うん、
なのでまあ言ってみれば頭から腐ってきてるわけですよ、
うん
ね、でそうするとねやっぱなんだかんだ最終的には尻尾とかまで全部腐るんですよ。
う
ん、ほんでね、今ほぼほぼ腐ってきたなっていうのはなんとなくわかるんですけど、例えばそのね、森かりや問題で言えばその一位官僚に責任取らせてそれの人の命を絶たせてっていうのはもう出てきたでしょ。
うん、
でああいうどんどん腐っていったそのまああの時点で気づいてそれで直すことができたかもしれないけど、うん、あれすら放置していったっていうことで、うん、どんどんどんどんああもうその程度でいいのかっていうこと、要するにタガがどんどん緩んでいくんですよ、うん、でその例えばねその警察、
うん、
警察なんか私はまあどちらかというと警察の支持者ですよ、どちらかというと私、うん、熊本県警のあのハイテク犯罪のあのお手伝いとかもあのハイテク犯罪のお手伝いじゃないよハイテク犯罪捜査のお手伝いをしたりとかしてたりし、まあ、実際やってたわけで、
うん、
で僕は警察というのがきちんと活動することが大事だと私は思っているんですよ。でそのためにはその法律に基づいた法律の中でその抑制的に動くってことが最も大事だと私は思ってるんですよ、
うん、
でじゃあ法律を守る云々っていうの前に大前提として守んなきゃいけないのは憲法だと私は思っていて、
うんうん、
で憲法の条文に書かれていることが気に入るか気に入らないかは別として、書いてある以上はそれを守るのが国民の義務であり、
うん、
国民の義務っていうより特にあれは為政者政治家とかが守んなきゃいけない、
うん、
その憲法から外れたような法律を作ってはならないということとか、あの憲法が定める範囲内で作られた法律を粛々と守らなければならないというのが、まあ、その権力を持った人間に対する、まあ、その一つ の, その、まあ、縛りであるわけです、うん、でそれをちゃんとやらなかったらやっぱ国はその 何をよりどころにして国という体制を維持するのかって話になっていくわけで、うん、やっぱ法律が根拠になるんですよ、
うん、
でそれも法律をねじ曲げたりわけのわからない拡大解釈をしたり、憲法からするとどうも外れてるっていうことをそのままこれ場合によっては司法が是としちゃってたりして、
うん、
その法の下の平等とか言いながらその一票の格差なんてのはかなり開いてるのを、
うん、
それでもまあしょうがないでしょうみたいな感じで裁判所が認めちゃったりするという、
うん、
これ認めちゃダメな話なんで、うん、他にもいっぱいあるんですけど、まあ、そういった意味でその政治家自体が憲法を守らなくなってる国なんていうのはそれは下々の人は法律を守らなくなりますよね、
うん、
ただ法律を守らないでもいい部分っていうのも私はあるだろうと思ってます、
うん、
それは例えば信号を守りましょうとか道路交通法なんですけど、うん、信号を私守らない時があるんですよ。これ宣言いつもしてますけど、うん、目の前が赤信号です、で右を見た左を見たどこを見てもただの一台も車がいない、
うん、
ましてや歩行者すらいない真夜中、本当にいないんですよ、
うん、
で見通しが良くて出てくる隙間もない、
うん、
だったら私守る必要ないなと思ってから、うん、ずんずんずんずん行っちゃいますよ、
うん、
そんだけだからこういう場合では守らなくたっていいよね、うん、ただそこでおまわりさんが見てたらあなたあの信号無視ダメですよ、どこお部屋ですよって言われるかもしれないけれど、うん、それを言うおまわりさんは法律を守っているいいおまわりさんなんです、
うん、
むしろ、
うん、
で逆にそれをこう見た現認したんだけれどまあいいか車来てねえし、うん、まあまあいいや行ったってしょうがねえと思って見逃す人はこれ法的にはダメなおまわりさんです。
うん、
じゃあ例えば大阪で、まあ、私もその2年ちょい住んでますけど、熊本とは明らかに違うことがあって、
う
熊本県警のおまわりさんと大阪府警のおまわりさんで全然違うんですけど、こっちで路駐してる車っていくらでもあるじゃないですか。
はい、ありますね。
熊本であれ見たらもうワンワン言ってますよ、パトカーで。すぐどけろすぐどけろっつって。
そうなんですね、ええ、
でこっちだとよほどじゃない限りはパトカー素通りでしょ。
そうですね、
何にも言わないでしょ。そうい
う、はい、
ね、でもうすでにそれぐらいの差が出てるんですよ。まあ、もういちいち取り締まってる暇がないっていうこともある
ので、そんなことしたら1日じゃ終わらない。
ただそうなっていきゃどんどんどんどんやっぱタカが外れていくんですよね。
確かに。
でそのよく我窓理論とか言いますけど、なんかちょっとしたきっかけをもとにしてどんどんタカが外れていくっていう。でその昨日かな、ある方のブログを読んでて、でその方はあの学童保育の担当をなさっている、お仕事をなさっている人ですよ、はい、でその中で、まあ、一種のクレーマー的な父兄がやってきて、
はい、
まあ、相当理不尽なことを言って悪態をついて怒って帰っていった。でそのこっちは何も悪いことしてないし、制度に基づいたきちんとした対応をしたんだと。だから、はい、全く何を、まあ、クレームを言われたとしてもその恐れてはいませんという話だったんだけど、でそこ の、ま、結びの文章のところでその府警さんが何の仕事をしてるのかっていうのをプロフィールを見た。警察官って書いてあったそうです。だから本来法を守ったり制度に対して敏感でなきゃならないはずの警察官がタガが外れてるんですよ。でタガが外れた警察官ってうじゃうじゃ出てるでしょ今。それこそ兵庫県警で交番でエッチをしていて、しかも不倫で三角関係のっていう人がいたりとか、
ね、
あとこれも兵庫県警で大阪のデリヘルで働いてたすっげえ美人の
いましたね。
もう写真見てちょっとたまりましたけどね。これなら指名毒だねとかって、もうこれなんかむしろおまわりさん辞めてデリヘル一本に絞った方がもう相当金が入るだろうにと思ったりした。まあそんな話はどうでもいいですけど、まあいろいろな、まあ、その金の問題だとか、あとそのいろいろその下半身の問題とかも含めていろんなのがこう出てきている。タガが外れてる、はい、でこれやっぱ国の本当国が滅ぶところまで来てんじゃねえかっていう気がするぐらいもうむちゃくちゃですよ。でこの間私はまあ番組では実は言わなかったんですけど、もう QIC だから言っていいと思いますけど、大石あきこさんが凱旋を十三東口でやってたんですね。でそれをまあ、近くの交番の巡査が若い巡査がやってきて、で苦情が来てるからやめてくれって言って止めたんですよ。で政治活動というのはこれは実はもう最上位その憲法で保障されている、まあ、活動なわけですよね。だから簡単にその警察官が止めてはならないものなんですよ。もちろんその交渉の余地はあると思いますよ。もうちょっと音を小さくしていただけませんかとかなんとかっていう、そういうのじゃなくていきなり止めたっていうことがまあ一つの問題になって、で、それだけじゃなくて近くの居酒屋さんなんですけど、令和新選組のポスターが貼ってあるんですよ、まあ、これは善意で貼ってくださってるわけですけど、そこに私服の警察官が現れて、なんでこれ貼ってんだと。
へー、
これで写真撮ったりそのなんか名前を聞いたりとかっていう、そういういわゆる捜査をしたんですよ。で別にほらそのポスター自体は別に何、これ戦艦にも届けてるものだし何も問題ないわけですよ。これ圧力かけてることになるじゃないですか。
そうですね。
でまあ大石さんは抗議をして淀川警察署に、まあ、それをこう、まあ、抗議文手渡しに行ったわけですよ。でその時にですよ、もう今だから言えますけど、山田さん、なんか撮影できたら撮っといてくださいって言われて
すごい
わかりましたって言って、でまあこれ見逃しにこう一眼レフの、ね、こう回しながら入っていくわけですよ、動画を撮りながら、ね、でそれ以外に体中に、まあ、どこに何とは言えないんですけど、だいたい4カ所ほどカメラが回ってる状態で行ってるんです。で でまあすいません、あの撮影できないんですってかなり、うん、もう言われるの分かってっから、うん、あ分かりましたっつって、その一番これ見よがしにでかいカメラの電源を切るわけですよ、うん、それでそのまま中に入っていって、うん、知らん顔しとくっていう体でで行ったわけですよ、うん、そしたら大石さんがもう正直な人で、うん、あの撮影いいんですかって聞いちゃって、うん、向こうの係のお姉さんに、うん、あ撮影はダメなんです、こちらの方はすいませんけどって、私入れないことになってしまいましてあのなんでそんなこと聞いたのっつって俺そのためにそのいろんなとこにカメラ仕掛けて行って、うん、仕込んで行って、うん、1時間ぐらいかけたんですよ準備に、うん、結局あの瞬殺
それは大丈夫、法律的に大丈夫なんですか、そう撮影ダメだよっていうところにカメラを仕込んでいくのは、
うんうん、知らないそんなもんでそんなもんでひるんでるようじゃジャーナリストにはなれない。
確かに、
で、よく最近もほらね、どっかの旭川だかの大学で入っちゃいけねえってとこまで入っちゃった若手の女の子の記者が捕まっちゃって、うん、会社が全然守らないってひどい話があるんですけど、うん、あんなとこまで入るのが記者です、うん、それがねダメだって言ってるね生活員みたいなネトウヨとかがいっぱいんですけど、
う
ん、
そうですね、
あのね、それはもちろんね危険な場所とかね、うん、その例えばその極度のプライバシーをその守んなきゃいけない場所だとかいろんなこと入っちゃいけないとかありますよ、うん、そうじゃなくてそのまあぶっちゃけ言うとここの敷地にちょっと1メーター入ったとかなんとかっていうぐらいで、まあ、捕まえようとするやついるんだけど、うん、それと戦うのがジャーナリストだと僕は思うんですけど、うん、まあというわけで撮れなかった、
うん、
そんなこともあったんですけど、うん、まあでもで2度目は行ったんですよ俺、うん、2度目は入ったんですけど も、うん、もう撮影は意味ねえと思ったんで、うん、もうカメラはもう最初からもう回さずに見てやろうと思って、うん、で何が起きるか全部見ました、
うん、
で警察官出てきて何を言うかなっていう、うん、でまあまあそれについては大石さん自由自在の聞いていただければ分かるんですけど、うん、まあ本当にその何でしょうね、本当は行き過ぎを認めてんですよ完全に、うんうん、やりすぎちゃったなっていうそのポスター貼ってる居酒屋にまで私服を行かせたとかっていうね、う
ん、そ
う、
それはちょっと意味わかんないですね。
でそれについてねその謝らないわけですよ、
うんうん、
いやいや、まあ、これは正しい捜査というかそれの一環でございます、うん、だったらそこっち弁護士いますからね、こっち、うん、だったら他の党に対してもやってるんですか、平等にやってるんですか、うんうん、って言ったはいやっておりますっていうふうに絶対嘘なんですよ絶対嘘なんだけどやってますっていうわけで、うん、じゃあやってるっていう証拠出しなよって話になるじゃないですか、うん、それは捜査のことでございますので申し上げることはできません、全部それで逃げる、
うんうん、
でもね見ててね私もよく言われるんですよ、稲垣さんは絶対刑事に向いてるって、
うん、
人の嘘が分かるんですよ、
うんうん
で向こうもねこうやって見てるんですよこいつだって、うん、で俺もこうやって見てるじゃないですか、で嘘言ってって分かる、うん、嘘ですって顔出てるんですよ、もうとってもね全員の素晴らしいいい方でした、その方は、
うん、
刑事に向いてないですね、
うん、全部顔出ちゃったね、
それでまあ、はあはあ、そうですかと、
うん、
まあまあ以後やっていただかない、もうやらないって言うんだったらいいですよっていう話で、うん、まあまあまあそれで話はついて出てきたっていう感じでしたけど、うんうん、まあやっぱねガバナンスがいろんなところで効かなくなってます、うん、いろんなところで末端にまで、
うん、
その行政も含めて、うん、司法も含めて全部、うん、もうあっちこっちでタガが外れて、
うん、
だから今ここでその国乱れて山が荒れるって言ってるのはこの間のその熱海のやつもそうで、もう行政がああいうの把握できてんだかできてないんだかもわからないぐらいめちゃくちゃになってる、
う
ん、
そうです ね、
でさらに言うとそのまあ最近その雨がすごくてこれは地球温暖化のせいで、うん、そのやたらと災害が発生してるという短絡的なことを言うバカが増えてて困るんですけど、うん、じゃあ降水量がどう変化したのかって数字で出しゃ分かるのに、うん、それは増えてる部分もあるんです、うん、それはその局所的にすごい増えてる部分だとかいろいろあるんで、それに関してじゃあどうなのかって全体を慣らしてみたりとかっていろんな分析の仕方をした上でっていうんだったら別なんだけど、ともかく短絡的に地球温暖化でとかって言うんだけど、うん、そうじゃなくて山の保水力が落ちてやしませんかって前から言われてるわけですよ、うん、はい、でこれはなぜかというと林業がダメになっちゃって、うんうん、そのきちんとしたその まあ、いやあの里山とかいろんな山の管理ができなくなってる、うん、で原生林がうじゃうじゃ生えてるところなんて崖崩れなんて起きてないんですよ、うんうん、ほぼほぼ、うん、まあその阿蘇 の地震の時が別ですよ、
うんう
ん、あんだけ 地面が揺れりゃ、はい、そりゃいろんなこと起きますけど、うん、通常の大雨とかぐらいではそうそう、その原生林って、原生林って名前があるぐらいで、もう縄文時代とかそんな頃からずっとそこにいるようなもんじゃないですか、
う
ん
そうですね、
だからその崩れたんだったらそこがもう違うものになってるはずなんだけど、うん、崩れないぐらいしっかり山がしてるんですよ、うん、でそうじゃなくて人間が手を入れていった山は、うん、人間がやっぱり手を入れ続けないとダメなんですよ、うん、でそれがそのまあ手を入れられなくなってる、それも経済が疲弊してるからもあるんだけど、うん、特に地方がどんどんダメになっちゃって、もうそういったとこ管理しできなくなっちゃってる、うん、でもだからあそこの何だっけ、あの京都のさ、なんだ、叡山電車じゃない、あれなんだっけ、蘭電じゃなくて、あれはなんだ、なんで出てこないんだ、叡電の方ですよ、だから、鞍馬山とか、あの辺りがすごい崩れてるじゃないですか、あそこもともとだって、本当は人間が管理してた場所だもん。それがいい加減な風になっちゃったもんだから崩れちゃって、うん、でその後さあ大変だで、うん、しばらくあの鉄道が動かなくなったりして、うん、であんなのがあっちこっちで起きてるっていうのは、そのやっぱ 国が日本国をどういう風な、まあ、形に、そのグランドデザインっていうのがきちんとできてなくて、うん、もうバカが単純に金集めばっかり考えちゃって、うん、その日本国の国土保全っていう部分で言えば絶対に林業は必要なんですよ、うん、で林業をやってる人がみんな年寄りばかりになって若い人が全然来ないっていうのは、うん、産業としてその若い人たちに魅力のあるものじゃなくなってるからなんだけど、うん、それをそうじゃないっていうふうにコントロールしていくのが政治の力で、うん、でそういうのとか、あと漁村だとか農村だとか、そういったところからやっぱりその若い人たちがそこでじゃあ仕事をして夢を 見出せるように国のデザインを考えていってるかっつったら全然やってないでしょ。
うん、そうですね。
でみんなその若い人は都会に出てきちゃって、うん、まあ、なぜ出てくるかって食えねえからだもの、うん、でそんな、まあ、めちゃくちゃで、しかもそれでさらにそのコントロールしてるその総理以下あのクルーの皆さんが、うん、もう本当バカ揃いというもう腐っちまってますから、うん、そりゃだから私この間ツイッターで書いたんですけど、日本国って日本国が絶叫マシンだよね、もう、
うん、
もうあの狂ったパイロットが、
うん、
もうなんか知んないけど、うんね、操縦桿めちゃくちゃに動かしながら、うん、もう本当ダッチロールを繰り返して、うん、それでもよく落ちねえからすげえなって言うけど、うんうん、国民全体がその本当にこうギャーギャー言ってなきゃおかしいんだけど、うんうん、あまりにそれがこう国というでかいスパンでやってるから、うん、気づかなくなっちゃってるっていうか、
うん、
これ多分宇宙から見たら日本国ってもっとものすごい絶叫マシンになってると思うんですけど、うん、ということを私申し上げておきたいと思いまして、そりゃあのこんな政府だったら災害も起きますよ、そりゃ、
うん、
だってあの砂防ダムって分かります、あのそういう大雨が降った時に山崩れとかが起きた時に、はい、それを食い止めるものなんですけど、うん、で昔はただコンクリでただでっかいのを作ってたんですよ、うん、はい、でそれはねこう上から泥だとかあとあの木だとかが流れてくるじゃないですか、うん、はいはい、するとねその木ってほら泥より軽いから、
うん、
木だけ上を、はい、上に上がってきちゃって、はい、で上あふれてオーバーフローしちゃうんですよ、
はいはい、
で結局木材木だけが山のように流れてくるんですよ、うん、でそうするとどうなるかっていうと 川まで下って、うん、川を今度木は浮かんで流れてくるんですから、うん、そうするとね今度橋に引っかかる、
はあ、
そうすると橋がダムになっちゃうんですよ、
はいはい、
でそうなるとどうなるかって洪水が起きたりとかっていうふうになって、はいはい、でそんなのはねあのもう今からその70年ぐらい前に、うん、少なくとも熊本でも起きてるわけですよ、うん、熊本で小貝橋って橋がダムになっちゃって、うん、その橋の周りの地面が全部洗い流されて、うん、その上に立ってた老人ホームだとかが建物ごと流れていって、うん、老人全部川に流されちゃったっていう、はいはい、そういうのとかあったんですけど、うん、ということは 気をどうコントロールするかっていうのがとても重要になってきて、うん、で頭のいい人が考えたんですよ、うん、そのコンクリだけじゃなくて真ん中のところを鉄柵で丈夫な鉄の柵で作って、うんうん、でそうすると実は木がそこに引っかかるようになって、木は流れない で,、はい、で水だけ流れる、
うんうん、
その言ってみればペーパーフィルターみたいなもんですけど、うん、一種で水が流れていって土砂と木を止めるっていう、うん、でそれにどんどん変えていきましょうっていうのをやってるんだけど、うん、予算が全然足りてない、
うん、
それなぜかっていうとそういう土木に対するそのコンクリートとかっていうのにお金を使うのはけしからんって昔民主党の政権とかも言っちゃったけど、うん、実は必要なものはあるんですよ、
うん、
だからそういうのにお金どんどんつぎ込んで、うん、そうすると地方でそういうのを請け負う土建屋が今地方で土建屋がどんどん潰れちゃったから、
うん、
だからそこで地方の土建屋がそういうのをまた受けるようにすれば、うん、若い人たちの仕事場ができるんですよ、うん、でそうすることによって山も固められるし、うん、町下流のその橋に木が引っかかることもないしっていう、うん、だからいろんなことから実は国をこう栄えさせる方法はいくらでもあるのに、うん、まあ菅じゃねえどうしようもないということで、まあ、近々なんですか
離婚しませんよ
東京まで行ってえなんですか
離婚しませんよ離婚、はい、違う
何言ったの
よくわかん
ない菅を暗殺しに行く、朝新優子なんかこうねゴルゴ13みたいにこうビルの向こうからこう
背後からですか
背後からじゃないと思いますが背後に立つ
ビルの上からピシッと、
まあ、今回どんな武器で
どんな武器で
何を使って射止め
それはあれでしょう、
なんすか
あれですよシーチキンのあれですよ
はい
シーチキンの缶ですよ
シーチキンの缶
はいパックリあれ狂気になるって言ったじゃないですか。
ああ、それはそういうことね。
はい。
すごいですね。
急に言われたんで、シーチキンという武器があるのかと思って、よくわからなかったですけどね。
近くまで行って殺すん
で。ああ、恐ろしいですね。
すってね。
ああ、ぜひ警察の皆さん、熊本には危険な人物がいますんで、ぜひ公安の皆さんマークしていただきたい、ということで、ございまして、本当に日本は。本当にここまでダメになるかっていうぐらいダメですね、本当にいまだに自民党とか、まあ、公明党はしょうがないですよあれも利害関係で成り立ってるところだから自民党今まともに支持してるってどんなおめでたい頭のやつなんだろうと思うんですけどね
いや投票に行く人ってですよある程度、うん、自分の生活ができてる人じゃないですか
まあ、もしくは物を分かってないか
うんうん、
うん、
自分の生活がなんか人ごとのように
いやね2年ほど前の久米宏さんの TBS のラジオのやつを YouTube に落ちてたんで久しぶりに聞いたんですけど、うん、小林よしのりさんとの対談なんですけどねでそこでもう面白いなと思って聞いたんですけど今の若い人は自民党っていうのはリベラルなんですよう
ん
と思ってる
うん
でむしろその、まあ、民主党系、まあ、立民とか国民とかっていうのはあっちの方が頭の固い年寄り的な
うん、
ね、むしろ保守っていうイメージを持っているっていう、なんか、まあ、それは分かるんですけど間違いですから、ね、立民国民がダメなのはしょうがないですよあダメですあいつらダメですけど決して自民党はリベラルじゃないですよう んそうだから実は自民も立民も国民も全部ダメで
うん
そこら辺には全部私はお引き取りいただきたいと思ってるぐらいなんですけどもうだって立民なんてだってトップがあれだぜ枝野だぜダメでしょ枝野なんてもうあれ なんで枝野なんかで支持できるの俺わかんねえだから全部ダメなやつって結局ルーツはまあこれもちょっと極論言わせてもらいますけどあれですよ 日本神道の残党なんですよ。
うーん、
日本神道が日本を狂わせてると私思ってるんですね、うん、あの日本神道って分かります？
分からない、
ね、昔細川森博っていう総理大臣がいたのは知ってます？
はい、知ってます。
あいつが作った政党が日本神道です。
最悪な首相ですよね、
まあ、最悪っていうかすぐ辞めちゃった人ですよ、今瀬戸物焼いてますけど、で、まあ、熊本のお殿様ですよ、で私はその細川森森の家で、あのポスターの裏に両面テープを貼るバイトをして日当1万5000円だかもらっていいバイトだったなと思って本当にありがとうございましたでそれでやつが彼はもう元々もう保守本流自民党で田中派だったんですから、それがその何を土地狂ったか違うって言ってリベラルっていうのは大事だっていうふうに彼は考えたんでしょう。それで日本神道を作って、それでその細川チルドレンみたいな若いやつらを集めたわけですよ、そこに枝野とかがいるんですよ、で後のその民主党の民主党系列の、まあ、核になっていったり、まあ、自民党の中にも入っていくんですけど、であのそいつらがどうもねなんかダメなんか離合集散を繰り返して一つもものを決めずにダラダラダラダラやってきて、でその自民党のダメな部分を追求最初でしたんですよ。できたからよかったんだけど、途中からもう何もできずになんかもうあのつまんないプロレス、どうせ自民が勝つんでしょみたいな、でなんかそういうようななんかダメなヒールを演じているようにしか見えなくて、で決してその自民党はもう強くないんですよ。繰り出す技は面白くもなんともないし、キャラクターは立ってないし、
そうです、ね、
弱っちいのしか出てこないんだけど、だからそのあの国会というプロレスが面白くないわけですよ。そうすると誰もチケット買わない、要するにチケット買わないというのは投票しないっていう、
そうですね、
だからそういう理屈じゃないかなと思ってて、だからヒールが面白くないからダメなんです。
で、そうですね、
だから俺その点で言ったら決して私支持はしてませんけど、共産党だとかが前にどんどん出てきてくれた方がガチンコの喧嘩になってくるわけです。
そうですね、
だからそうしてくれた方がいい。だからできればもうあの何あのもう立民の半分ぐらいは、あのなんかガス室に送っちゃってで残り の, あの自民寄りの人はもう自民党に入れてもらって、ね、もう自民でいいんですもん、もう自民党にしてもらって、でもう自民党と共産党でいいですよ、ガチンコで。まあ令和も大事ですけどもちろん、でいきなり令和はそこまででかくならないと私も思ってるんで、でとりあえずあの自民対共産のそういった意味でのガチンコ対決が見たい。
確かにね。
で別に自民党が与党でいいです、私ずっと。その代わりそのともかく共産党というあのスーパー野党が出てきて、とんでもねえあいつら情報力持ってるし、そのいろんなネタを あれどっから持ってくんだろうかっていうぐらい共産党ってすごいですからね。でということはもう自民党もうかうかしてらんなくて、少なくともあの菅みたいなのを総理大臣にしているようなふぬけな政治はやれなくなるんですよ。だからそうするのが一番いいと私は思っていて、そのためのクッションっていうか変なクッションになってるから、その立民国民っていうよくわからねえなんか A 組 B 組みたいなのがどっちもいらないと思ってて、いります民主党って。あれ
いやいらない
あれ
その言う通りもうヒーローになりきれてないですよね。なんかもうちょっと重箱の隅つつぐらいで何の打撃にもならない。
なんかあるといや自民党の言ってることを理解示すことができるとかってなんだこいつだって戦う気ねえだろうっていう、
ね、
なんかそういうようなことをあの今日長く喋りましたね。まあ、そういうことで、私は民主党が嫌いです、最初のね一番最初の民主党の時は私民主党員でしたからね。
ああそうなんですね。
いまだにどっかになんか名簿残ってるんですよ。
へ
え、だから民主党のメインのウェブサイトを作るそのチームに私所属してたんですよ。
へえ、
で連絡を取り合ってネットでね、そのメールでともかくものを決められなかったですから、で頭きてもすぐ辞めたんですけど、もう辞めたのにずっと名簿残ってるみたいでもうなんかお知らせがいまだに来ますけどね。
やっぱその政権取っちゃった後によりなんかもうダメじゃんってな、民主ダメって、やっぱ自民だなってなっちゃって、なんか自民が かこう硬、うん、いものになっていってしまったような気がしますけどね、う
ん、だからそのね若い人たちがそのリベラルだ云々とかって言ってる、うん、そのあの、まあ、例えば対中国とか対朝鮮半島とか、うん、そこら辺でのなんか考え方の部分で共感することが自民党というか安倍ですよ安倍にはあるんだろうけれど、うん、これね、まあ、今日せっかくですからもうちょっと話しますけどあの基本ね僕は大阪に何かがあると思っておりまして、
うん、
あのある種の大阪罰って言っていいかもしれないですね、
うん、
あの当時まだ東京のメディアはどちらかというと本物の意味でのリベラルが勝ってたんですよ、
うん、
左派が、
うん、
例えばニュースステーションで久米さんとかがいて、
うん、ね、そうですね、
どちらかというとその政権に対して批判的な目を持っている、はい、うんうん、TBS ではあの筑紫哲也さんが出てたりとか、はいはい、基本そういう、まあ、どちらかというとやや左に舵を切った方が世の中は正しく動くではないかと思う人がたくさんいて、うん、特に東京はそうであると、うん、だからその流れもあるんで、いまだにやっぱりこの間の都議会選挙とかでやっぱり共産とか強いじゃないですか、
うん、そうですね、
で、でところが大阪だけなんか違う方に舵を取り始めてたんですよ高人とかが、そうするとその東京のメディアで呼ばれなかった、うん、ちょっとあの右に舵を切ってる論客とか政治家が関西にわんさか行き始めて、東京では本音が語れないけど大阪では本音が語れるっていう言い方で大阪初のそういう政治寄りの番組が出始めたんですよ。
ありましたね。
でそれがなんかね番組としてどうもねやっぱ今まで見たことがないトヨンでやり始めたから見てみたいっていう興味を引くようになって、でしかもまあ高人っていうそのまあ屋敷高人自体が全国区になってきたっていうのもあったんで、うん、全国でその番組を買うようになって見てみたらまあそこそこまあまあ今までと違うし面白いなと、
うん、
で特にその中国の対応とか朝鮮半島でのいろんな動きとかっていうのが、まあ、反日に傾いてきたっていうのがあって、うん、それに対してまあ堂々と物を言うっていうのは、まあ、気持ちいいじゃないですか見てて、
うん、そうですね、
なので受けるようになった、
うん、
でそんだけですよ、
うん、
それだけですよ。じゃあそこに何か本当の経済的な政策だとか何かがあるかって言ったら、うん、あいつら何にもないじゃないですか。いやいや何にもないって語弊があって実はあるんですよ、
うん、
もう新自由主義で日本のその富を海外に流しちまえと、
うん、
それででも自分たちには金が入る、
うん、
で基本その金持ちを増やす、金はどうやって儲けるのか、汗水流して働いて金を稼ぐ必要はありませんって言ったんですよ、
うん、
それなぜかっていうと株で儲けられますよと、うん、
なるほど、
ね、でその頭の悪いその額のない底辺の人たちは汗水流してください、
うん、
ね、でそこそこのもう本当あの毎日を暮らしていけるだけでそれでしょいいじゃないですか、食っていけるんですからと、うん、だったら別に正社員である必要ないでしょうと、派遣でいいでしょうと、仕事ありますよ、
うん、
でその仕事が嫌になったら派遣だからすぐ辞めて大丈夫です、他のとこ行けますよと、
うん、
ね、労働力流動化していきます、こんないいことないですよっていうようなことを言って、
うん、
でそこで派遣とかのそこら辺の人たちは二度とその上流の方には行けないという、
うん、
その見事なそこにこう線引きをしていく二極化を進めていただけですから、
うん、
だからやっぱあの特にこの間も俺大石さんと番組の後に雑談しててこんなこと話したんだけど、茶屋町とかの
うん、
まあまああれ東京で言うと何青山とかってそういう感じかもしれないですけど、
うんうんうん、
あのちょっと高級なカフェとかあるじゃないですか。
そうです ね、
ね、であんなとこ行くとさ、まあ、俺もたまには行くんですよ、
うん、
若いね20代前半とかの、
うん、
何やって稼いでんだか分かんない兄ちゃん姉ちゃんがすんげえいい格好して、
うんうん、
その高いスイーツとかを楽しんでらっしゃるわけですよ、
う
ん
う
ん、
そうですね。
で通常20代前半とかのそこら辺のその新卒で、まあ、働いてますねってやつらは、うん、もう無理ですよあんなとこで、
うん、そうですね、
そんな2000円もするようなパフェみたいなやつとか、うん、ケーキだとかのセットとかさ食えないっしょ、うん、さ年に1回ぐらい誕生日パーティーぐらいとか食うかもしれないけどでこいつら何なんだろうなと思って、
うん、
だって昼だよ、
うん、
昼のひまあそのなんか普通だって働いてる時間、
うんうん、
あいつら働いてないよね基本だから働かないし、うん、あの働かないで金が入ってくる身分なんですよ、
まあ、実家でお金もらえる、
それもあるし、株の運用とかでとかそういうやつでほっといてもチャリンチャリンチャリンって入るような、
そんな賢いのかなあの人たち。
いや賢くなくてもできる今。
ああそうなんですか。ああ
だってほとんどコンピューター任せてできるじゃないですか。あるいは他人に運用させればいいわけですよ。元でさえ持ってればいいわけだから、頭のいい人にやってもらって手数料払えばいいわけ、
はいはい、
でその汗水流して努力をして、そしてどんどんどんどんのし上がっていくなんていうことは今もうほぼ不可能で、そうじゃなくて株の運用で元でさえあれば、だから一番頭のいいやつはどっかからか金集めてきて、それであの、まあ、集めてくるテクニックはいるけど、それで運用してやった方が明らかに雪だるま式に膨らむ可能性があるんですよ。でもちろん失敗するやつもいますけど、で失敗するやつは土台そこら辺にいないから、そこら辺には成功してるやつがいて、その方が楽じゃんになっちゃってる。それはやっぱり自民党とか、それは維新の会とか支持するよね、そういう人たちは。だから貧乏で底辺なのに分かんなくて自民党とか維新とかを支持してるやつって、あの本当に今からあのこれ言いますけど、ひどいこと言いますけど、屠殺場に送られる豚や牛と一緒ですよ。ええ、でその肉屋を 肉屋の親父をあのに頑張ってくださいっていうあの応援してるようなもんですよ、いずれ自分が肉になるのに。なだからまあ、それこの間ね、その令和の渡辺照子ちゃんがそれをこう声高に言って感動するスピーチをやったんですけど、もうなぜそれに気づかないんだろうっていうのが私の最大の疑問でございまして、今日ちょっと40分超えの、パラキルになってしまいましたけど、まあ、自民党から立候補する木田上子さんはいかがですか。
何がですか。
いや自民党から今度のね、選挙に打って出るという、
いや出ませんけどね。ああ、はい、
いや出るなら、はい、出るなら応援しますよ。
いやお金ないですし、はい、
あそうですか、ということでございまして、一旦 CM に行きまして、この後もお便りを、次も長そうなんだよなネタが、どう短くするかが難しいんですけど、短くなんないよなこれ。まあいいや、ともかく一旦 CM です。
業者間での金銭トラブルでお悩みの社長さん、もう心配はいりません。民事トラブルのエキスパート三代目獄門組がきっとお役に立ちます。無人相談窓口いらっしゃい客人も大好評。皆様のシャドーポリスマン三代目獄門組。